マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜さゆると
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組は、街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやおもてなし、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めます。
タボ
ー、はい。
サンマーデモクロシーで出張見
出張どう
出張どう出張玉城牛って出張見
知らなかった。
知らなかった。
映画見て知った。
ウマーランド牛やんど
牛やんど
わざとらしいじ
ゃん。いや、とっとでもないです。
わざらしい。
はい。時の人を呼びましたよ、今日は。はい、本当に。
本当に。
僕は、映画を見に行って、感動して、捕まえて、というところがあった。
タボーはいつもそこでね、もう飛び込みで行くからね、タボーね。
そこでまたちょっと後でお話したいですけど、はい。はい、今日はですね、素晴らしいですよ。本当に、今、まさに旬の方を呼んでます。サンマデモクラシーの、はい、監督、山里、孫あり、はい、孫あるですか、
孫ありです、
ありです、ね、すいません、はい、よろしくお願いします、はい、今日は山里監督と呼ばせてください、
ね、ありがとうございます、すいません、はい、
ね、で、ほぼほぼ打ち合わせなくて、うん、山里監督に今から無茶振りしますので、
はい、お願いします。
自己紹介は自分でやっていただくというところ
すいません、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。沖縄テレビに勤めております、山里孫ありと申します。ですね、沖縄テレビはまあ平成元年入社で、うんうん、生まれが1964年オリンピックの年でございます。はい、うん、でですね、まあそこからですね、泊まり小学校に行って、うん、ちょっとだけ長崎の開成学園というところに行って、でドロップアウトして回し中に戻ってきて、うんうん、で首里高行って琉大みたいな流れですね。で琉大はですね、まあ琉大映画研究会に入りたくて、はい、もう浪人してブラブラしてたんですよ。本当になんか勉強する気もなくて、うん、やりたいこともなくて、うん、それでですね、高峰剛監督の、
はいはいはい、
沖縄チルダイっていう映画が、はいはい、まあ、沖縄ジャンジャンでですね、うん、はい、まあ、ジャンジャンがあった頃に、うん、琉大英検の上映会みたいなのがあって、うん、そこでたまたま本当にフラッと入って、うん、で高峰剛監督の映画になんだかやられたんですよね。なんか知らないけど、面白かったかっていうと面白くなかったんだと思うんですけどすごい沖縄チルダイっていう、まあ、不思議な映画を見てしまって、はい、で俺は映画を撮ると決めて琉大英検に入ろうと、琉大英検に入るために琉大に入ろうと、でちょっと一年発起して勉強しまして、うん、なんとか滑り込んでですね、で、合格発表を掲示板で見たその足で琉大英検の部室に行って、
いいですね、
はい、うん、中江雄二監督の、うん、撮ってた映画の、まあ、音声の竿持ちから、
は
あ、もうその春休みから入ってですね、はあ、だからもう琉大生というよりは琉大英検に所属していた4年間だったという感じで、まあそれで映画監督に本当はなりたかったんですけど、どうしていいか分からずに、まあ一番近そうなリアルな就職場所としてテレビ局を目指したっていう感じで、で沖縄テレビに入って、まあ今に至るじゃないですけど、で30年かかって、映画監督としてちょっとデビューさせてもらったというような流れになっております。はい、
OTV 選んだのもいいですね。なんか勝手な印象ですけど自由度がありそうな感じですね。
そうですね、はい、その選択は間違ってなかったと思います
あれですか、サンマデモクラシーがデビュー、
そうですね、長編はデビューっていう感じですね。短編の映画は作ったことあるんですけど、うんうん、そうですね、長編映画としては、劇場の映画としてはもう初めて、うんうん、まあ、プロデュースとしては、うん、その前に岡本太郎の沖縄っていう映画と、はい、チムグリサ、菜の花の沖縄日記は、プロデューサーとしては関わってきました。はい、はい、
多分見に行った、サンマデモクラシー
行った
俺が行ったから捕まえて
きた、俺が教えたんでしょ、
ごめん一番気に入って、
ありがとうございます。
じゃあ 俺このエピソードもう話す機会ないから、うん、今先に話したいんですけど、まあ、あのまずキャッチーですよね、あのサンマデモクラシーという、いやタイトルが、
タイトルがね、なんだろうと思っちゃうね。
で、
うん、
あのテレビコマーシャルを見て、うん、もうすぐ見に行きたいと思って、うん、本当にこれは絶対見に行くぞと思って見に行ったんですよ、うん、で最初の頃はまあ舞台挨拶とかがあって、うん、ちょっとしてから見に行ったから、うん、舞台挨拶がない感じの時に
予定がなかった時ですよね。
そうですね、はい、見に行ったんですけど、したらあの突然来てくれましたみたいな話になって、うん、
あなるほど、
うん、映画終わって舞台挨拶を聞いて、うん、あ面白いと思って、うんうんうんうん、でパンフレット買って終わって、で T シャツ買おうか迷ってたんですけど、ちょっとサイズがなかったのであの日は諦めて、うん、したら出口でサインをもらえると、うん、山里監督の、
うんうん、
で坂崎よくやるじゃないですか、うん、そういうの、うん、であの監督にサインもらったけど、まあ、行列できてるんですよ後ろにも、
う
も
う
ちょっとゆっくり話したかったけど、
う
ん、そこで、もう僕らのいつものネタですよ、うん、人脈を作る、うん、ちょっとしたラジオ番組やってるんですけど今度ゲストで呼んでもいいですかって、うん、そんなもん見ず知らずの初対面の人にさそんな言われても話こっちじゃない、
いやいや
でここで終わらない話なんです、ごめんねちょっと長くて、うん、して俺その相方と一緒にあの市場なんてね、うん、あの境町なんて、うん、ボンボンっていう非常に美味しい、ね、
はい、うなぎ屋さん、
うなぎ屋さんね、うん、有名な、うん、あのビールがキンキンに冷えてる時、うん、今飲めないけどさ、
飲めない、うん、
でボンボンでカウンターに座りながらパンフレット見ながら、うん、あなんか監督 OTV の人らしいよとかさ、
うん、
あそうなんか優秀なテレビマンみたいよみたいな話してたら、うん、後ろからごそっと先ほどはどうもありがとうございましたって言われて、
偶然
偶然ほんでボンボンでご飯食べてたら、あの山里監督もちょうどご飯食べに来てて、 そこであ のもう本当にご飯中すいませんって少しお話聞いてもいいですかってくるっと後ろを向いてお話聞かせていただいて、い
やだから僕先に座ってたんですよ。
あそうなんですか、
それで、ああって先ほどちょっとお話した方だと思って見てて、うん、でカウンターで注文された後にパンフレット出して、ちょっと奥様らしき人となんかこう会話をし始めたから、なんかこれあのサンマデモクラシーの悪口とか言い始めたら嫌だなと思って先に声かけたんですよ、なんかあの僕いますよっていう。
もううちの連れは絶賛してました。
ありがとうございます。
うちの連れ全く知識なく見に行ったから、うんうん、もうこんな面白い映画見にあの連れてってくれてありがとうありがとうみたいな、3日ぐらい行ってました。
嬉しいです、ありがとうございます。
じゃあもう縁があってたね、本当ね、はいはい、うん、
でマーブは今日初めまして、
僕は初めまして、
僕
は初めまして、僕はターボに言われて、うん、それで、まあ、見に行ったんですけどね、うん、
で、まあ、今からこの話を聞くんですけど、うん、ターボもマーボもまず第一声に、うん、あの質問したことが、うん、この話は知ってたんですかって話じゃないですか。この史実というかこう歴史は、
ね、牛さんね、
牛さん、
はい、うん、玉城牛さん、
その辺をまた
ありがとうございます、はい、うん、これあのもう本当にあっちこっちであの喋っているんですけど、うん、あのまあ30年もねテレビの現場いるんで、うん、大抵のことは沖縄のこう面白そうなことは、うん、なんか全部知ってるつもりでちょっと、うん、天狗になった部分もあるんですけどあのそしたらですね、2015年、に友達のフェイスブックで、うん、この親父が亡くなりましたみたいな投稿が上がってて、はい、でその、うん、上間君っていうんですけど、うん、高校の首里高のサッカー部の同級生なんですけど、うんうんうん、でその彼があの親父は裁判官でしたと、うん、でその、親父はあの有名なあの復帰運動の起爆剤になったと言われる、うん、さんま裁判を裁いた裁判官の一人でしたみたいなことが上がってて、うん、何さんま裁判って知らないけどみたいになったんですよね。それでもうすごい興味が湧いてきて、うんうん、それでネットで調べたりして、でそのアップしたその上間君にも電話をかけて、うんうん、それでちょっとさんま裁判の概略みたいなのが分かって、うん、ああ面白いなと思って、うんうん、で最初はだからあの裁判官のドキュメンタリーを作ろうと思ったんです、うん、その上間君の親父さんきっかけで、うん、ちょっとそのさんま裁判、まあ、裁判移送ってね、その高等弁務官に強権発動で取り上げられた裁判っていうことが、まあ、ちょっと最初調べて分かったんで、うん、なんかそれから大衆魚さんまから火がつく、うん、なんか大衆運動みたいな感じで、うんうん、裁判官主人公のドキュメンタリーにしようと思ってたんです、うん、そしたらさらにもっと深く調べたら、うん、玉城牛っていうその不思議なおばちゃんに出会ってしまってですね、うんうん、その さんま裁判2回あって、うん、僕らが最初知ったのは第二さんま裁判っていう取り上げられて裁判員総っていう大ごとになってしまった裁判の方で、実はその前に玉城牛という魚屋のおばさんが、うんうん、高等弁務官を相手取ってこの納めた税金返せと、うん、納めなくてよかった金じゃないかと、うん、でそういう裁判だったっていうのが分かって、うん、これは面白いと、
はいはい、
だから僕も全然知らなかったんです、うん、で本当友達のフェイスブックきっかけで調べてったら出会っちゃったみたいな感じ
で、うん、あ面白いよね、これは ね細かい内容はぜひ見てほしいので、そうそう、なかなかネタバレはしませんが、は
い
ね、
ぜひこの見た後にもう一回僕らの、うん、放送ポッドキャストで聞いてください。そしたら本当に面白い、ね、また あの時のあれはこれかみたいな、
うんうん、話 で, そ, うで,、ね、
でそこで牛おばね、
はい、玉城牛さん、
牛おばも面白いけど、そこに出てくる弁護士のね、
弁護士下里
慶良、下里ラッパー、うん、
ラッパー
あの人も面白いですね、
本当面白いですよね、
本当にあんな豪快な人がね、うん、当時いて、うん、本当に元気が出るよね、
元気が出ますね、
元気が出るのあるね、うん、
まずリスナーにセールするために牛オーバーは、
う
ん、魚を売ってる人です、
うんうん、
そうですね、
魚屋です、
魚屋、
魚屋です、
本当、うん、まあ、牧師の公設市場に、うん、牛さんの妹さんがお店を構えてて、うんうん、で牛さんは、まあ、仲買人というかこの仕入れてそこに卸すような動きをしていた、うんはい、豪快なオーバー、うん、1899年生まれなんで、まあ、ほぼほぼ1900何年っていうところとリンクする年齢なんですけど、はいはい、裁判を起こしたのが1963年の話なんで、うんうん、63歳の時にその、うんうん、おばが扱ってた輸入してるサンマに税金がかけられてたんだけど、これはこのルールがこう、これこれこれには 20% の関税がかかりますよっていう、その、うん、内地から入ってくるような魚を具体的に挙げられてたんですけど、うんうん、そこの中にサンマって入ってないじゃないかっていうのにたまたま気づいて、うん、これは払わなくてよかったお金じゃないのっていうことで4年半分を返せっていう裁判を起こすっていう、そういう話なんですけどね、
深いですよね、
それもね、こと細かにね、米軍の方でしたっけ、
はい、
種類書いてあるんですよね、
そうそうなんですよ、種類、ね、あんなこと書かなきゃ
いけない、わざわざ書いててサンマが入ってないっていうことでね、そこの見つける牛オーバーもすごいけどさ、
すごい ね、
う
ん、
だからそれを、まあ、ヘルプしたのが弁護士のラッパ下里っていうね、うん、もうラッパ下里もすごいキャラクターで、
すごいキャラクター、
もう知れば知るほどって感じで、うん、本当彼で一本作れるんじゃないかなっていうぐ
らい、
本当ね、
本当、うん、で顔もね、
いや、
もう本当にもう、
いい顔してるんですよ、
いい顔してるんですよ、
ね、
うん、いい顔してるんですよ、あのね、うん、いや本当に面白いことね、あれはね、うん、牛おばね、
牛おば、
割ったおばもさ、うん、町小屋で働いてた、
ジ
マミヤだったからさ、あの頃やっぱり女の人ね、うん、強いよね、
強いよね、うん、
本当に、
それもキャラウェイって言ってね、うん、まあ悪名だか有名だかね、はい、すごく強権を振るった、
ね、
キャラウェイ台風っていうぐらいの人を相手に戦うわけだから、
本当ですよね、
だからもうだから敵役もすごく、
う
ん、もうダース・ベイダー的にですね、役者が揃ってるんで、本当に、
まあ、個人の話したいけど、キャラウェイ旋風というのは、言葉は聞いてたけど、うん、何が起きてたっていうのはよく知らなかったんだけど、うん、このサンマデモクラシーを見て、ああ、これがキャラウェイ旋風だった
ん
だ
ね。うん、
また知ったといったところで、
う
ん、
そうそうそう、で先ほどね、うん、若い人のために、うん、さっき関税って話があったじゃん、山田監督が、うんうん、なんで日本からね関税があるのかって、頃沖縄はもう、はい、いわゆる米国の統治下にあったので、
そうそう、アメリカだったからね、
日本から持ってくるサンマにも税金がかかるわけですよね、
そうそうそう、
ね、今だったらそんなことないのに、
はい、うん、俺、東京で生まれたんで、俺、うん、で、沖縄ふるさとで沖縄帰ってくるときは、まだパスポートが必要でした、
うん、
沖縄渡る子供だろうに、
そうそうそう、だからあの頃はちょっと日本の中の外国みたいな感じで、
そうですよね、うん、だから、まあ、本当、今、若い子たちには、そもそもそこから説明しないといけない時代になったっていう、
なんで関税があるの、
50年経っちゃいましたから
ね、そうですね、藤木さんも、シーサーさんか、シーサーさんも、アメリカ言うっていう、うん、あれが、俺たちはピンとくるじゃない。
うんうんうん、俺たちそうですね、最後分かってる時代だよね、まだ復帰前に生まれてるからね、
そうですね、僕ら最初お小遣いドルだったですよね、
ドルだったですよね、お年玉の中は1ドルだったもん、
紙幣価値がすごい高かったんで、
そうそうそうそう、
1ドルあったら1万円みたいな感じだもんね、
そんな感じでした、もう何でも買える気がしました、
何でも買える いやだ沖縄暑かった時代だよね、あの頃ね、うん、本当ね。
じゃあもうあのそんな、
暑さ
があった時の時代の、うん、あの、曲を持ってきてくれてると思うんですけど、
ありがとうございます。
まずゲスト の、はい、あの曲を紹介していただきます
。サンマデモクラシーの中でも、うん、あのすごく重要な、うん、まあ、復帰に向かっていくですね、うん、まあ、あのいろんなエピソードをこうちょっと畳みかけるように紹介するくだりがあって、あ、はいはい、でそこでいろいろ悩んだんですけど、うん、もうこの曲しかないだろうということで、うん、選んだ映画の中でも重要な曲なんですけど、うん、紫のですね、ダブルディーリングウーマンをお願いしたいと思います。
はい、山里監督、もう一度曲の紹介をお願いします。
はい、あの紫のダブルディーリングウーマンを聴いていただきました。
沖縄ワンロックですね。
テンション上がりますよ。
上がりますよね。映画見たらもっとこの曲テンション上がりますよ。あの使われてる場面、うん、本当に
確かに確かに、
あ、そうですね。だからやっぱりまあ、これもまた映画のちょっとネタバレ的にはなるんですけど、うんうん、ちょっとこのダブルディーリングっていうこの言葉が、まあ、あの日本政府に対してちょっとそういうイメージが出るシーンもあって、だからこそこのダブルディーリングウーマンもちょっとぜひ使おうということになったんですけど、やっぱまあ、僕らの世代はまあちょっとね、リアルタイムで聞いてたわけじゃないですけど、ね、やっぱり沖縄ロックってすごくその後もこう繰り返し僕らもこう聞いた世代なので、すごくやっぱりその紫ってかっこいいなっていうのがあってですね。で、実はこのサマーデモクラシーのこの曲のミックスダウンをするとき、その映画の MA っていうその音を静音する作業をするときにですね、ジョージ紫さん本人が見に来ました。
あら、マジですか。
はい、
だちゃんとやってるから。
映画撮ってあの、ミラクルシティコザっていう、うん、これも来年の2月に公開される劇映画で、うん、桐谷君が主演してる、うん、沖縄ロックコザを描いた劇映画を今沖縄県内で若手が作ってるんですけど、うん、うん、でちょっとタイムスリップが絡んだりとか、うん、まあ、いろいろまたあると思うんですけど、うん、そこに結構この紫の楽曲が、まあ、重要なまた感じで使われるっていうことで、ちょうどそこのクリエイターの子たちと紫さん、ジョージ紫さんがいろいろ話をしてた時に、うん、ちょうどスタッフが被るところがあって、耳に入ったんですよ。今度サンマデモクラシーっていう、うん、曲、映画に紫さんたちの曲使われるんだけど、いついつMA しますよみたいな、で、うん、本当に来てくれて、で、
これもいい裏
だ、聞いてみようっつってこの映像を見ながらちょうどこういう感じで使いますっていうのをミックスダウン見て、うん、親指をこう立ててくれた。
いい話。
いやいやいや、
すごく感激しました。
もうあれですよ、この OTV の宣伝しちゃいますけど、うん、山里監督が、うん、まあ、ヒープホップという、
ね、そうですね、
長寿番組をプロデュースしてるわけですけど、仕掛けてるというか、はい、あそこでもね、
そうですね、ヒープホップももう13年ぐらい経つんですけど、うんうん、スタートした時から変わらないコーナーが、うん、沖縄爆笑伝説っていう、もう柱になってる、うん、視聴者のメールで沖縄の面白い話を読む、うん、本当あれはですね、まあまあ、これもラジオなんですけど、本当にラジオみたいなテレビ番組というか、うん、僕らラジオにちょっと憧れまして、あの時に、
そうですよね、はい、DJ ブースみたいな感じになってますからね、
は
い、
ラジオのスタンスってなんて素敵なんだろうと思って、うん、
はいはい、
でテレビマンでありながら、
はい、そうですね、ラジオみたいなテレビ番組作りたくて、うん、ヒープと一緒に、まあ、番組立ち上げたんですけど、はい、うんうん、もうスタートの時からメインコーナーのメインジングルがその、はい、ダータータカタカっていう、はい、ダブルディーリングウーマンの、うん、前奏を使わせてもらってて、はい、番組には紫さんも実際ゲストで来た時に自分の曲を実際に生で聞いたこともあるんですけど。
面白い、
面白いね、誰が弾いてる下手だなって言ってる。あれだって言いそうだよね。
これ今紫の話が出たんですけど、うん、俺もう一つびっくりしたのは、うん、写真家の方いるじゃないですか、
はい、
カメラマン、
うん、写真を使わせてもらった
という、石川文雄さん、
ね、あ、石川文雄さん、はい、そうそうそう、石川文雄さんの
ベトナムの戦争のね、は
い、写真も、うん、
パンフレットにいろいろ使わせてもらって、
ふんだんに使われていて、 それもあのちょっとびっくりして、うんうん、あ石川文雄さんの写真、うん、使えるんだと思う。
それ使えるよ。
石川文雄さんもすごく映画見てあの気に入っていただいて、うん、なんかあのあ、はい、あのパンフレットにあの写真をちょっとこれ使っていいよって言われて載せてる写真があるんですけど、あの瀬長亀次郎、うんまあ、映画に「サンマ・デモクラシー」の中でも重要なとこでバトンを受け取るような感じで瀬長亀次郎出てくるんですけど、瀬長亀次郎が、初めて国会議員になって、うんまあ 登庁というかその、はい行った時に石川文雄さんがあの、まあ、ベトナム戦争でも従軍した有名なうちなんちゅうの、うんうん、カメラマンですけど、石川文雄さんが密着撮影をしてたらしくて、うん、であの一緒に昼飯食ったらしいんですよ。でそのタンメンを食べた時の写真が載ってるんですけど、パンフレットの中に石川文雄君君も食べなさいとか言われたっつって、
あ、亀次郎さんと一緒に飯
食った。はい、亀次郎さんと。はい、
皆さんあれですよ、映画見るだけじゃ終わりじゃないですよ。パンフレット買ってちゃんとその中も見て、本当にパンフレット面白い。あ、
ぜひ。
なるほど。あ、
でもう一つちょっと勝手に宣伝しちゃ
った、
う
ん、T シャツ買ってね、
T シャツ買って、
T シャツ欲しいよ、
T シャツ面白い、俺も T シャツ欲しいんだよ。
ぜひ今日も一応中に来てきたん
ですよ。本当にあのおしゃれですよ。シャレオツというか、
いやいやいや、こういうこうい
う、ああいいな、これ
サンマの骨がのサンマデモクラシーになってるっていう、うん、
最高だこれ、は
い、うん、グレーと黒と白
のPR ありがとうございます。
僕もTシャツ集めるの趣味だから。
メッセージTシャツ好きなんですよ。
そうそうそうそう、サンマデモクラシーなんてものすごいメッセージじゃない、ね、
そうですね、うん、あの一応サンマデモクラティーと呼んでます。
あ、デモクラティー、なるほどなるほど、
面白い。そう、舞台挨拶もサンマデモクラティー来てやってました。はい
はいはい、僕らもこの番組でね、うん、やっぱりあの沖縄の熱い時代のことについてはやっぱりこう、まあ、話すと必ず そこに行くときあって、うんうんうん、昔はほら伊江島でね、そういう運動をやった
小
敷公衆ね、アーゴン将校さんの話とかね、はいはい、あの歴史好き の, あの方から聞いたりとかしてね、はいはい、うんうん、だからあの辺の時代っていうのはなんかこう人物が一回りも二回りもでかいというか、うん、
そうですね、
本当ですね、
いや本当みんな、うん、みんな本当に沖縄のためを思って動いてた時代ですよね、
う
ん、
まさに今山里監督がおっしゃったように、うん、こうあの党派ね、革新保守ではなくて、うん、もうそれも合わせて、
そうですね、
沖縄のためにね、うん、どうするかっていうような感じだよね、うんうん、なんかこうなんかすごく山里さんもさ、山里ラッパさんも、うん、あ、下里ラッパさん、ごめんなさい、下里ラッパさんもなんかそんなこう、
本当ですよね、
うん、
保守革新と関係ないようなそういうところでね、
情熱
で超えてたっていう、
お湯が沸きそうな感じだもんね。、うん、
そうだよね、
分かりました。ちょっともう話楽しいんですけど、うん、次の曲に
熱くなっちゃいました、すいません。
今日はあれですよ、もう本当にいろんなつながりがあるんですけど、うん、山里監督が、まあ、オリンピック、東京オリンピックの年にお生まれになったという、
は
い、ったところもあって、うん、でまあ、沖縄復帰するんですよ、沖縄復帰の話も後でやりますけど、うん、でまあ、東京オリンピックというところで、無理やりこじつけてですね、うん、まあ、東京というキーワードが出てくる歌を多分持ってきましたので、
東京音
頭、何のこっちゃって感じですよね。
東京音頭じゃないでしょ、
フォークソングの東京とかね、マイペースとかね。いきます。イエローマジックオーケストラでテクノポリスです。はい、イエローマジックオーケストラで、テクノポリスでした。
トキオみたいな。これはねよく聞いた。
聞いた聞いた、うん、
ジュリーのトキオもいいですけ
ど、ね、そう考えるといっぱい出てくる
んですよね。いやこれいい曲だよ、たまらん。
で、うん、まあ東京というキーワードが出てきて、うん、復帰を、まあ、するわけですよね、うん、ここの監督の思いを本当に俺舞台挨拶で聞いたんですけど、それをもう一度聞かせていただきたいんですけど、うん、まあ、来年50周年
といったところで、はいはいはい、
なんでこのタイミングでこの映画を上映しようと思ったっていうことね。
そうですね、だから最初から復帰を目指してたわけじゃなくてですね、そういうタイミングで映画をっていうふうに目指してたわけじゃないんですけど、たまたまその、冒頭でも言いましたけど、友達のフェイスブックでさんま裁判を知って、うん、でそれを、全国放送できる権利をかけた企画コンペに企画書書いて募集したら、まあ、最優秀賞取れて、で テレビ番組を作れて、うんうん、でそれを番組作ってみたらもう盛り込めないほどいろんな話を知ってしまって、うんうん、でこれテレビ番組だけで終わるのはちょっともったいないって言って会社と交渉したらいいんじゃないか映画もっていうことで、うんうんうん、そして気づいたらあ来年50周年じゃないかしかも内容がもうこれドンピシャ復帰じゃないかってなって、だからその映画の仕上げるタイミングぐらいでそれをものすごく意識して、うん、それでまあ、ある意味その復帰っていうキーワードもものすごく盛り込む形で映画を作って、うん、仕上げていったんですけど、うん、で結構離れ技的に難しそうだったんですけど、うん、無理して絶対そこまでに間に合わせますって言って、うん、5月15日に、
はい、なるほど、
はい、今年の5月15日にマスコミ向けの完成披露試写会を桜坂劇場でやって、うん、5月15日をスタートにしたかったんですね、うんうんうん、
で復帰記念日ですね、
はい、復帰記念日を、うんうん、49年目の復帰記念日からスタートして、50周年にちゃんと向けて動くぞっていうちょっと決意表明みたいなところもやって、うんうんうん、やっぱりその復帰を知ってる僕ら、うん、リアルに知ってる多分最後ぐらいの世代だと思うんですよ ね、はい、僕らより若いと覚えてないし、うんうん、僕らより、まあ、ずっと上の先輩だともっと僕らの感覚じゃない感覚で復帰を捉えてると思うんですけど、だから僕らぐらいの世代が、復帰50年ってちょっといろいろ語らないといけないと、だから先ほどもね、日本じゃなかった時代があるんだよっていう説明からしないといけないっていう話も出ましたけど、まさにそういう世代の人たちにも入門編じゃないですけどすごくへーってこんな時代あったんだっていうのを、まあ、面白おかしく見てもらえるんじゃないかなっていう思いもあって、だからまあ、その復帰勝手に復帰50周年記念作品と言いながらあっちこっちで上映してるんですけどすごくそういう思いはありますねやっぱりね、う
ん、いやドンピシャで決まってるよね、
そう、うん、この話聞いた時ちょっといい話だなと思って、うんうん、
それでさ今ほら例えばアフガニスタンとかさ、うんうん、ミャンマーとか、うんうん、香港で、うんうん、やっぱりこう自分たちのところじゃないところに支配されるっていうのがあるじゃない、うんうんうん、まあ、自分たち の、 その政府じゃないっていう政府に、はいはい、だけど沖縄もそうだったじゃん、
そうですね、
だけど沖縄で語ら、うん、映画で語られるその人間のこの明るさっていうのはさ、うんうん、なんかこうさ三分的にアメリカに占領されてました、うん、日本じゃなかったですっていうように書けば、うん、悲惨だったのかなと思うけど、はい、なんか楽しそうなんだよ、
いや本当にですよ、だから
本当に
いや ものすごい多分抑圧もされたしこう我慢ならないこともいっぱいあったけど、うん、はい、でもインタビューする人する人がやっぱりみんな楽しそうなんですよね、その当時の復帰前のこんなあったこんなことあったって喋るの、まあサマーデモクラシーに登場する、まあ、ほぼおじいばっかりですけど皆さん本当楽しそうに当時を喋るし、で映像を見てもすごい熱いんですよね、だからちょっとねある意味羨ましいなという、あそこに今参加したいなみたいな
本当ね、はい、暑さは何だったんだろうって、ね、多分その中から沖縄のロックとかさ、
そうです、ね、
生まれてきたり、その、うん、ま、そのマグマからさ、うんうんうん、生まれてきたのかなっていう、うんうんう
ん、そうですね、う
ん、そのマグマでまだ今俺たちもまだ生きてるそういうのはかもしれないよね、
あるね、でもね、それはね、
うん、あるかもしれないね、
うん、そうなんですよね、だからやっぱりちょっとサマーデモクラシーっていう映画は、まあ、ネタもすごくポップな匂いがする、うん、悪役もいい感じの悪役がいて、
は
い、でやっぱりそういうテーマもあったんで、より明るく作ろうとは思ったんですけど、でも出来上がったのを、まあ、こうやって皆さんにも見ていただいていろいろ反応を聞くと、やっぱりすごく沖縄らしい作品になったんだなっていう感じはしてます。あんまりね、当時のことを眉間にしわ寄せてこう政治の問題とかで暗い話してもなかなか伝わらないので、やっぱこれだけ明るくこんな時代があったんだって面白おかしく見てもらえると、まあいろんなきっかけになるかなというふうは知らしてます。
どうぞ。
仕掛けも素晴らしいですよね、うん、俺もう今回本当に面白かったのはストーリーテラーに、
そうそうそうそう、
ね、シーサーさん選ん
だ、シーサーさんはもう、うん、最高だね、
なかなかこういう映画も見たことないから、うんうんうん、分かりやすいし、うん、入りやすいし、
うん、ありがとうございます。
渋いところもね、うん、渋いっていうのは要するにちょっとこうガクってくるようなところも、うん、こらえて話してさ、うん、なんかこう掴んでくるよ、ね、
掴んでくるね、うん、あとは、まあ、カビラさんと
カビラジエさんもね、
ムムムの本当に、う
ん、絶対に負けられない戦いがとか言わせてます
いやいや、だから、うん、それとかほら もそのもっと前の時代に占領時代であの、うん、ほらあの要するに収容所で、うん、でみんながこんな打ち、ね、ひしがれてる時にあのブーテンさん、
ね、ブーテンさん、
ね、命の祭りをしようよってみんなでこれ笑ってね、そういう人たちが生まれてくるんだよ、
ね、そうですね。だからそのブーテンさん、僕あのブーテンさんのドキュメンタリーも作ったことあるんですけど、
あ、そうですか、
あのやっぱブーテンさん的な、うん、あのブーテンさんの DNA っていうかですね、うん、やっぱりそれはテリア・リンスケさんに受け継がれて、
そ, で、ね、
でその次の世代がまさにシーサーさんだと思ってるんですよ。だからあのシーサーさんってやっぱりブーテンイズムみたいなのの正当な継承者だと僕は思っていて、あのまさにそのブーテンさん的な、うんうん、あのヌチュヌグスージサビラみたいな精神は、うんうんうん、あのシーサーさんが落語でね、こうつないでってくれることで、そういう感覚はすごく盛り込めるんじゃないかなというキャスティングでもありました。
だからあれだよ、やっぱ悲しみを胸に持ってる明るさなんだよね。
あ、なるほど。
だからバカから明るいんじゃなくてさ、だからさ胸に響いてくんだよね。
なるほど、いいこと言うね、マーボ
ー。いや俺も感じちゃったから、うん、本当にあのシーサーさんの語りはとても良かったですよ。
ありがとうございます。
映画が素晴らしいからそういう感じを知っておったよね。
そうですね、
わかりました、うんうん、マーボーじゃちょっと早いけど、
あ、僕
マーボーの曲を、
うん、私はですね、今日は柳子
あ、いいね、 YM
つながりじゃん。もう一回やったじゃんっていう話が うん、あったでしょ。一、うん、回やったんですけど、あれ友部雅人さんの曲を歌ってもらっただけなの、うん、今日は柳子の歌を、
はい、かりました。
デビュー曲の1曲目、うん、柳子で、気球に乗ってですね、はい、どうぞ。はい、柳子さんのデビュー曲の1曲目ですね、うん、気球に乗って、
気球に乗って、
ね、この中でね、あの蚊が鳴くみたいにね、ってやってるのはね、うん、あのリトルフィートのロエル・ジョージっていう人のスチールギターなんですよ、うん、このふえーっていうのもね、
マニアだね。
曲始まる前にやよかったね。ソーリーソーリー、
ソーリー、
はい、はい、
さあ映画にまた話を戻して、はい、もう今日はすいませんね、映画のもう、うん、たっぷり映画の話を裏話を、
う
ん、はい、
そうすると次の作品ですか。
まずですよ、まず
あの
桜坂でロングランが決定していて、
あ、そうです ね、はい、
素晴らしい。
11月の頭までは
皆さんまだあと3回ぐらい見れますよ。
全然いけますよこれ見たら。桜坂でロングランって珍しいですからね。
いや、ありがとうございます、本当に。ちょっとあの館長の下地さんがえらい熱くなってくれて
です、ね、
あ、でもしかもあの一番大きいところで今上映してますから ね、
う
ん、あそこ座りやすくていいですよね。
そうですね、密にもならないんで、もうぜひお願いします。
人を熱くする映画だね、うんうん、夏は暑いけどね。
であれですよね、中野ポレポレでしたっけ、ね、
あのポレポレ東中野で、うんうん、まあ、あのポレポレも結構ポレあの東京にしては長く引っ張っていただいて、東京だけで1500人ぐらい人入ったんですよ。すごくあの、はい、いい成績で、あのこんな中だったんですけどね、本当に半分しか人入れられない状況ですけど、はい、で一応あの今、東京大阪名古屋京都みたいなこうどんどんあちこち広がりまして、そうですね、明日から神戸、今日から熊本、うん、あ、そうですね、そんな感じでどんどん広がってまして、うん、横浜でも、上映される、うん、で全国でも一応今上映決まってるので32巻ぐらいまでは行ってるので、
すごい、はい、
すごいね、
どんどん、
すごいね、はい、
もう牛 DNA と下里ラッパ DNA がね。
あ、でも下里さんのふるさとの宮古でも、うん、あのパニパニっていう、はいはい、あの温かいシネマで、うん、あの上映やっていただいて、すごく評判良くて、はい、なんか再上映も今またやってくれたみたいな。
はい、なんかフェイスブックとかで向こうの人たちが上げてるのを見ましたよ、島の人たちが、う
ん、なんかね、いやあれはいいんじゃない、
うん、やっぱりあの島、あの下里慶良さんの姪っ子一個みたいな人ともあのつながれたんですけど、あのやっぱね、ラッパっていう聞こえがね、うん、どうしてもホラ吹きみたいな印象になるじゃないですか、うんうん、でそれでやっぱり島ではね、なんかあの島の有名人だったけど、やっぱあんまりいい噂じゃなくない部分もあったみたいなんですけど、やっぱこの映画でね、すごい払拭できたってすごい喜んでいただきました。
ちょっとネタバラシになるけど、うん、あの最後にシーサーさんが、うん、あのお線香をあげに
ね、牛さんの東東名ですよね、
はい、見つけて
なんと内地なんだよ ね、 ね、
そうなんです、うん、
びっくりだね。
あれも東東名を守ってるお家の人嬉しかったでしょうね。
いやそうさ、
うんうん、喜んでいただきました、うん、本当に、うん、でもあそこの東東名守ってるその東京の、うん、ですね、まあ、親戚にあたる方ですけど、うん、牛さんから見ると甥っ子の娘さんになるんですけど、
は
い、でも彼女がですねまた国会前とかに、うん、座り込みに行くような人なんですよ今また。
あ、そうなんですか。
DNA
だね。
なんか連絡したら連絡つかなくてごめんねって折り返し来たら国会前で座り込みしてたっていうから
血はつながってるね。
血はつながってるね、うん、女の人強いね。
強いね、
うんうんうん、我々男、うん、大丈夫かみたいな感じですけどね。
打算もないもんね。自分の思いだけで動けるからね。
いや本当、
うん、本当ですよね。でも本当なんかそういう女性のなんかそういう許さんっていうこうね、なんかそういう、うん、なんか曲がらない部分が、うん、はいうん、サンマデモクラシーの起点になっているので、うん、やっぱそれが世の中を動かしていくみたいな話になってますんで、
うんうん、やっぱそうだよ、それが本当だよね。
ね、
うん、心理その思想とかじゃなくてさ、うんうん、もうちっちゃいこうミクロのところからさ、うんうん、これおかしいんじゃないのっていう。
そうですよね。
そうしないと力出てこないよ。
うんうん、やっぱそこがやっぱりね、うんうん、難しい話じゃなくて、やっぱりデモクラシー、その民主主義って根本そういうことですよね。自分の暮らしに、はい、まあ、直結する、はい、ここはどうしてもこうじゃなきゃ我慢できないみたいな。
なるほど。
本当ね、これはあれですか。ちょっとなんか賞に。エントリーしたりとかは。
ですね、いや、まあ、映画のそういうコンテスト系にはまだ全然何にもエントリーはしてないんですけど、うん、一応テレビは、うん、いろいろ賞をいただきまして、
はい、ああ、おめでとうございます、はい、
で、
う
ん、逆に言うと賞取れたから会社も映画版も許してくれたみたいなところあって、前のチームグリさんも、うん、地方の時代映像祭ってところでグランプリ取ったっていうのが、うんうん、ちょっときっかけで、
なるほど、
すごい社内沸いたので、うん、その勢いで映画化したみたいなとこ。
風は来てますね。風は来てます
よ。なるほど、そういうふうにして動いていくんですね。
うん、
なるほどなるほど、
うん。あれですか、ちょっと気が早いですけど、ソフト化とか考えてるんですか。
はい、ですね、やっぱ
ぜひ
クリアしないといけないことがいっぱいあるので、
著作権みたいな、
はい、映画で上映するのだけでも結構まあまあこう。あれで下世話な話ですけど、テレビって意外と要はジャスラックとかと包括契約してるんで、
あ、なるほど、
もう何にも考えないでバンバン使えるんです。まあ、ラジオの世界もそうだと思うんですけど、でそれを劇場版作るってなると途端に原版権だとか、その録音するのでいくら、上映するのでどの規模だといくらみたいな、うん、そういう世界にどんどんなっていって、
あ、なるほど、ね、
でさっきのダブルディーリングもジョージさんに先に連絡したら、うん、いいよってどんどん使ってみたいな感じだったんですけど、どんどん使おうと思ったらあっちにこのお金が必要、こっちにこのお金が必要、リアルな話をする
とですね、はい、
そうなると今度また映画はまあクリアして今やってるんですけど、はい、これ DVD にしますよっつったら、
う
ん、またそこの交渉が始まるので、いろいろ難しい。
これはちょっと僕らが分からない話だな。そうだよ、すぐ簡単に DVD でいかないんだ。
なんか来年の復帰してる時もロングランどっかでやったりとか、うん、リバイバルでまたやってるとか、うん、
ぜひ、
絶対そんな気がするんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、だから本来であれば OTV で、うん、復帰記念日に流したらと思うけど、うん、なんかもったいない本当に、ね、映画の大画面で、うん、その日に。
そうですね、
逆に僕らが市民運動しますよ、うん、この日にこの映画を桜坂で見ようみたいな、
署
名活動しますよ。
お願いします。
それいいんじゃないかな。それいい、ね、それいいよ、ね、うん、
ぜひ、うん、
長蛇のね、列が作ってさ、ね、それが上次郎以来の
上次郎の時もすごかったね。
いや、だから本当来年の5月15日はコロナもちょっと落ち着いて、はい、一石飛ばしとかじゃない状態で、
ほ
んとぎゅうぎゅう詰めでみんなでイエーってやりたいんですよ。
やりたいやりたい。
いいですね。
僕今だから妄想してるのは、はい、 クイーンのボヘミアン・ラブソディとかの時に、うん、あの一緒に歌おうみたいな上映会あったじゃないですか、その声出していいみたいな、は
い
はい、あんな感じでやりたいんですよ。
いいですね、
こう牛さんが出てきた時に「よー待ってました」みたいな、そういう雰囲気で、うん、来年の5月15日になんか上映会やりたいなっていうふうに思ってます、
う
ん、
あそれは楽しそうだね、はい、うん、
超あれだぞね、うん、あのプレミアチケットになっていくから、ね、見た人はみんなそこで見たいと思うから、
ぜひやりたいね、
いや、ぜひやりたい、
ね、野外でもいいじゃん、
野外でも、あ、野外でもいいね、
野外で、
野外で、ね、あのもういっそあれする、あの、うん、那覇とのオープニングの那覇とでやっちゃう、
那覇とでやったらすごいんじゃないの、
大丈夫、
那覇とで、
でもあの本当サンマデモクラシー那覇の話なんでこれ、
はいはい、
あの
そうだよ、
はい、
う
ん、那覇の本当に那覇の物語なんで、うん、ぜひ、うん、
半径 1キロ以内の話だもんね。
で一応あの10月30日に、桜坂主催で、うん、まあ、上映もするんですけど、ちょっとねあの仕掛けがあって、うん、あの今、うん、FEC さんとちょっと作戦立てていて、うんうんうん、舞台のちょっと出し物もあるような、
いいです、ね、
あの上映とイベントをやろうかなということで動いてますので、あのまた情報ぜひ出てくると思うのでよろしくお願いします。
じゃあ多分ぜひ盛り上げていこう、
盛り上げていこうよ、ね、
ぜひお願いします。来年
50周年だもんね、
なんだかんだ言ってちょっと3回ぐらい見る、
ありがとうございます
。あるね、もうクイズでき作っちゃう、ね、
まずは T シャツ買いみたいね、
そうそう T シャツ買いですということです、はい、本当に今日はですね、あの楽しいお話、
本当に楽しい話、ね、どうもありがとうございます。
山里孫有監督、はい、ありがとうございました、はい、ぜひね、これが来年の復帰50周年で、
復帰50周年、
ね、あの忘れられない映画となるように活動していきましょう、う
ん、なんかありがとうございます。復帰&さんまとかさ
復帰とさまはーみたいな感じで
なんかキャッチーなの作ろうとか勝手にラジオのラジオで、
はい、夢は広がりますが、はいはい、次回の放送はですね、はい、10月13日、
うん、もう10月、
もう10月ですよ、秋ね、うん、秋ね、うん、20時からですね、
はい、
FM 那覇 78.0MHz でまたお会いしましょう。
わかりました、
ね、いや、山里監督、今日は本当にありがとうござい
ました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽
しかったです。
それではよろしいですか。
はい。
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした。映画見るよ。
さんまでも暮らし。
はい。